火曜日の朝になりました。皆様、内田さん、そして中野先生、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。ロマンと不公平も目に入らないようなロマンチックな夢をどんなに持つよりも、目先にある目標を確実に捉える。いくら定年になったからといって60、70、中には50、50からの死に方っていう本を今手元に持ってますが、あるいは知的な老い方、定年前後のやってはいけない、その綾香の推挙に生きる、危険を承知で自由を選ぶ破格の人生なんていうタイトルを兼ねてますけども、この私たちも夢、単なるふわふわしたものではなくて、目標にリミット、タイムリミットを設ける。これなかなか難しいですね。で、内田さんに聞きたいと思うんですが、例えば人生の目標というのもあります、まあ、何年後ということもね、あるいは家庭の子供や孫に対する目標もあります、でも今ある生き方で、まあ、内田さんは先日も毎日毎日が生きていくんですよということですが、まあ、そういう面で目標を持つということを、誰かこれから何かをやりたいという人が相談に来たら、どの程度のタイムリミットの目標を持つという、例えばというところでどうでしょうか。
いろいろな目標の種類によってもね、その方の現在の年齢によっても違うと思いますけど、その時間軸っていうのは大事ですね。時間軸をつけると引き算し始めますね。あと何日、あと何ヶ月、あと何年っていう、それはとっても今までこう重ねてきた50年なら50年の、重ねる、まあ、予算もあるんですけども、さああとどれだけしかないっていう、これでお尻にいい意味で火がつくっていうか、
これ私はその通りだ、
が大事なような気が
します。もうあと5年生きれるかどうか、まあ、平均的に見ても言えることですから、引き算ですよね。引き算で目標設定をしてますよ。どうでしょうね。例えば1ヶ月1ヶ月の区切りを一つのショータイムの目標にするか、1年を目標にするか、こういうことについてはどうでしょうね。
まあ、私はビジネスをしてますからね、分かりやすいったら分かりやすい、数字に出てきますからね、じゃあ来月の目標、今年の目標、ね、これから3年後の目標とかね、数字に見えるっていうのは分かりやすいですけどね、まあ、全て目標が数字に出るものばかりじゃない
ですか。じゃない、そうですね、まあ目標設定するけども、実際に近づくにつれてなくなっていくものは時間だけじゃない、あらゆるものが、当てにしてた人材が辞めてしまったとか、当てにしてたのに台風が来ちゃったとか、来なかったとか、まあ、いろいろそういうものがありますよね。そういうふうになっていくと、初め立てた目標がタイムリミットを変更しなきゃいけないってことも出てきますよね。
それの方が多いんじゃないですか。
多い、
逆に。で、それを無理やり、ね、進めていくのか、これは時じゃないと引き下がるのか、この前 の台風の時もね、相当ハワイでもイベントがキャンセルになって、学校も休みになって、相当狂った方々多かったと思いますよ。でもそれで考えさせられることもあったと思いますよね。
確かにそういう何ですかね、問題想定外という言葉が前流行りましたけども、想定外をしっかり把握できるかっていう、その人の幅の広さっていうのが目標設定には大切なんでしょうね。
でね、先生、やっぱりそこで自分が世界を動かしていると思っている目標の立て方と、自分は、ね、一人の人間であって、やっぱりそれ以上の偉大なものがあってね、自分にはコントロールできない世界があるんだっていうところを抑えた上で目標を作っているのは、これ大きな違いがあるんですよね。
確かにあるよね。
内田さんともよくこういう話をするんですけど、やっぱり偉大なものがあって、もしできるんであればこの目標を達成したいけども、もしそれがね、偉大なものが望まないことであるならば、 それはきっと無理だろうなと、うん、これはやっぱり大きな違いがあると思うんですよね、うんうん、
その予定してた計画してた時間軸通りに進まない、イライラします、そわそわします、なんでだろうと思いますけど、3ヶ月後1年後にそれが現実になったら結果もっと良かったってことはたくさんありましたね。そういうことは ね、 あれは何かがそう今じゃないよって言ってくれて、うん、コントロールしてくれてるんじゃないかなと。
なかなかね、それがね、内田さん自分がリーダーやってると、うん、自分が能力ないと思われちゃいけないから、うどうしてもその言った通りにならないとって無理やりに、これ余計問題になっちゃうんですよね。
やっぱりね、無理やりは良くないですね。木の、 果実がですね落ちるタイミングがあるんですよね。無理やりその実を取ろうとしますと枝まで折れちゃいますね、
うんうん、面白い、
やっぱりそれのタイミング、自分の思うタイミングと自然界、うん、天のその導くタイミングとあるんじゃないですかね、
う
ん、
やっぱりその経営者によってその言葉の考え方によって、うん、が言葉に出るじゃないですか、うん、内田さんが前に言われたすごく面白い話があって、その日本から来た経営者がね、そのこれを通訳してくださいと社員に、うん、今度新しく雇った社員たちに、うん、死ぬ気で働いてくれって通訳してくれってそれはできませんって言ったっていう話があるんですけど
その通訳はそれはできませんってお断りしましたね。
日本じゃ当たり前のことじゃないですか、まあ、頑張れっていう意味のちょっと強い版なんですけど、それ冗談でもそういうことをアメリカではやっぱり言ったら大変なことになりますよ ね、
ね、確かに、うん、なるほど ね、
ね、皆さんのタレントを生かして、ね、そしてできる限りの努力をしていただきたいっていうね、こういう 人権を尊重した言い方をしていくのと、死ぬ気で働けて命を会社にかけろみたいな
そう
確かに、まあ、そういうところにね、なんですか、ジャブスプリクション、
ジャブスプリクションが ね、 ありますね、
それがはっきりしっかりしてないと、なんでこうやらないんだとかね、うん、なぜこんなところまで出てきたんだとかいろいろあると思うんですが、まあ、そういうのがトップはちゃんと一人一人にそれを持たせて、これをやればここまで目標に行くよという問題をみんなの前にまあ示してやる。
よく仕事をね探したときにですね、じゃあ分かりました、いくら給料をもらえて私は何をするんですか、そしてどうそれをするんですかって、そこまでは聞くんですけど、なんでそれをするんですかまで聞いて仕事をしている人は少ないと言われるんですね。今日の話も何かの参考にしていただきたいと思います。明日またこの時間よろしくお願いいたします。中野先生ありがとうございました。